奴隷のような状態でエジプトに留め置かれていたイスラエルのためを解放するために、神様はモーセとアロンという兄弟を預言者として立てられました。そしてこの二人を通じてエジプトをファラオに民を解放するように要求するとともに、ファラオが主なる神様のその道からを思い知るようにと、いくつもの災いをエジプトにもたらしてまいりました。災いは次第にダメージの大きなものへと変わっていきます。そしてついに頑なにされていたファラオの心が大きく動かされる決定的な災いがエジプトを襲いました。その10番目となった災い、それが全ての遺言を打つというものでした。人であれ家畜であれ、全ての生きとし生けるものの遺言が殺されるという恐ろしい災い、それは容赦なくエジプトを襲い、ファラオの子も当然のように撃たれたのでありました。エジプト中に悲鳴が轟き渡り、そのような災いをもたらす主なる神、この方が裁きを行われる方として人々は思い知ることになりました。しかしその災いを逃れた者たちがいます。イスラエルの民です。ここまでの災いでも被害がひどくなる頃から、イスラエルの民はエジプト人とはっきり区別されて守られてまいりました。例えばイナゴが大発生したり、大きな雹が叩きつけたりして作物などが大きなダメージを受ける、そんな時でもイスラエルの民が暮らしていたゴシェンといわれる地域だけはその災いを免れておりました。神様はイスラエルの民とエジプトを明らかに区別をし、その神様はイスラエルの民の神であるということをエジプトに、そしてイスラエルの民にも知らしめていたわけです。ですから10番目の災いとなった全ての遺言を打つという災いの時も、イスラエルの民はそれを逃れる方法を授けられました。それが杉越の食事でありました。家族単位、あるいは小家族ならばご近所と一緒でも良いということでしたが、羊を一頭ほふって煮て食べる、酵母を入れないパンと一緒に食べる、羊をほふった際にその血を玄関の柱と鴨居に塗っておく、これが災いを免れる、災いが通り過ぎていく、その印としてイスラエルの民に神様が与えられた方法でした。この時ばかりはそれを守るという条件がついていたわけです。ただ単にその地域だけがその災いを逃れるというのではなく、その信仰というものがイスラエルの民にも問われていました。で、その印を受けて忠実にこれを守ったイスラエルの民のところは災いが通り過ぎていくんです。悲鳴が響き渡る中、イスラエルの民をはじめ神様が命じた通りにしたその家は災いを免れます。エジプトファラオはそれに至るまでも、ここに至るまでも災いが大きくひどくなっていくたびに、イスラエルの民を解放しようと思ってはきたんです。そのような考え方も持ちました。しかしそれでは捧げ物をすることを認めよう、それをし終わった後戻ってくればよいとか、あるいはそれをするのは男だけでいいだろうと、女子供は残しておけと、そのような言い方をして、神様に言われた通りに民を解放するというのではなく、自分がどうしたいのか、正確にはイスラエルの民を解放することなくいつまでもエジプトに留め置こうとする、そういう意思がはっきりと見て取れました。そのため神様ご自身がファラオの心を頑なにされるんです。ファラオが自分勝手に心を頑なにしたのではないと聖書はそう記しています。主なる神様ご自身がファラオの心を頑なにして民を去らせなかった というのです。一見矛盾したことが起きているように思うのですが、でもファラオもイスラエルの民もみんながこの主なる神様を心の底から恐れて、その道からを思い知る必要があったと、そのように言われています。そしてついに全ての威を打つという最悪の災いがエジプトとファラオ自身に襲いかかった。ファラオもまたエジプト人たちももううんざりだと、こいつらがいるからこんなに私たちは苦しい目に遭うんだと、だからもう早くこのイスラエルの民には出て行ってもらいたい、そのように願うようになりました。イスラエルの民がいよいよエジプトを脱出する時がやってきたわけです。イスラエルの民は自分たちが所有していた財産はもちろん、エジプト人に何かを求めればそれらもすべてもらって携えて去るということが許されました。例えば着るものであるとか、中には金銀の装飾品などそういった財産も含まれておりました。イスラエルの民が求めればエジプト人たちはそれを提供した。これをやるからもうさっさと出て行ってくれと。なぜならば神様がこのエジプト人たちにイスラエルの民に好意を持つようにされたと聖書は記しています。実際のところは今も言いましたように、すべてやるから出て行ってくれというそのような気持ちにもなっていたでしょう。出エジプト記はこれを分取り品と記しています。分取り品です。これまで連続した災いは神様とエジプトとの戦いだったということがわかります。神様はそのエジプトとの戦いに勝利したのだと。イスラエルの民も耐えて耐えてこれに勝利したんだ、そのようなことを表現しようとしていることがわかります。イスラエルの民はエジプト人から分取り品を取ってエジプトを後にするということです。エジプト人たちにせき立てられるようにして脱出したイスラエルの民ですが、その行く先が彼らにはっきり分かっていたわけではありません。どこへ向かうのか、それは指導者として立っていたモーセ頼みだったと言えます。このモーセも行き先がはっきり自分で分かっていたわけではありません。命じられるがままにただ民を連れ出した、これがモーセの心境でありましょう。とりあえずは荒れ野に行って神様に焼き尽くす捧げ物をする、礼拝を捧げる、そのことだけは分かっていたでしょうから、荒れ野を目指すというそのような工程を取ります。そこだけは知っていた。ただこの時も最短のルートを取ったわけではありません。神様は追撃、エジプトがもしかしたら追撃してくるかもしれない、その時にイスラエルの民がそれを戦うのを嫌がり、逃げるのを嫌がり、元に戻ると言い出すかもしれないということで、わざわざ追撃しにくいルートを取るんです。そして先頭に、この民の先頭に雲の柱を立てて導かれます。行軍は昼も夜も問わずに続いたというので、昼は雲の柱、夜は火の柱が立って彼らを導いていったとあります。そのようにしてイスラエルの民は荒れ野を目指しました。一行が葦の海と呼ばれるところに到達した頃、神様は再びファラオの心を頑なにされます。そのためにファラオとその家臣たちはイスラエルの民を去らせてしまったということを後悔し始めるんです。イスラエルの民は奴隷のような存在でしたから、ただ同然で使える労働力を大量に手放してしまった。これは権力者にとっては愚かな決断にしか思えなかったはずです。ですからどうして彼らを解放してしまったのかと、そのいきさつを忘れたかのように 権力者たちは後悔し始めるんです。ここに人間の浅はかさを見て取るのは難しいことではありません。人間は経験から学ぶものだと思いがちですが、必ずしもそうとは限らない。経験から得た教訓があったとしても、欲望の前にはその効力はあっという間に薄れていってしまうものです。人間は歴史からは決して学ばないと、そのような皮肉を言う方もおられますが、その通りなのですから仕方がありません。ファラオも自らの子供を奪われるという痛い目に遭ったばかりであるにもかかわらず、もしかしたらもうどうせ子供も奪われてしまったのだからと、そういうふうに考えたんでしょうか。目の前の結果にだけとらわれて、そこにその決断に至った経緯や、その背後にあった主なる神様、この裁きの神の存在、その道からの圧倒的な強さ、偉大さ、そういうものを全く忘れ去ってしまったかのようでありました。そこでファラオは、荒野に向かってエジプトから去っていったイスラエルの民を追撃する部隊を編成します。部隊を編成するというよりか、エジプトにあった主たる軍備をすべて注ぎ込むんです。大軍勢を組織いたします。エジプト中にあった戦車600台を動員したということです。そして自らがその大軍勢を率いて追撃を開始いたしました。逃げるイスラエルの民、エジプト軍が追撃してきたことには気づきます。相手は訓練を受けた部隊、戦車などを率いるそのような強力な部隊、スピードもあったことでしょう。あっという間に追いつかれる、そんな危機的な状況に陥ります。それを知ったイスラエルの民は叫んで言いました。我々を連れ出したのはエジプトに墓がないからですか。一体何をするためにエジプトから導き出したのですか。我々はエジプトで、放っておいてください、自分たちはエジプト人に使えます、あれので死ぬよりエジプト人に使える方がマシですと言ったではありませんか。彼らはこんなことを 口々に叫び出したのです。この後彼らがあれのさまよう中で何度となく繰り返す神様への不平不満、その最初がこれでした。彼らは目の前の困難に対してすぐに音を上げて、かつての苦労の方が良かったというようなことを言い出すんです。確かに大変な苦労があっても安定を選ぶという方が気持ち的には楽だと思える場合もあるでしょう。仮に自らの意思でその安定を捨てて荒ぬ海へこぎ出したとしても、いざ本当に嵐にあって船がひっくり返りそうになれば、なんでこんなことをしたんだ、なんでこんな決断をしたんだと後悔の念を抱いて、それはやがて他の誰かか他の何か事象に原因を求め、責任を押し付けたりして納得しようとする、そんなことをするのが私たち人間です。そんなことを振り返って、自らを振り返ってみれば、彼らが置かれている状況、それを想像するときにすぐに不平を不満を言い出すというふうに、イスラエルの民を愚かだとか無責任だとか信仰が足りないなどと言って簡単に非難できるものでもないなということを思うんです。しかしそれは似たような弱さや欠けを持っている私たち人間同士の感覚での話です。これをだからといって肯定するわけにはいかないのです。主なる神様は無意味に民を荒野に導き出したわけではありませんでした。エジプト軍に惨殺させるためや、民を荒野で野垂れ死にさせるためではもちろんなかったんです。主なる神様はご自分の ご自身の民であるイスラエルをエジプトの隷属から解放し、全く自由を確保された約束の地へ向かわせるために、彼らを荒れ野へと導き出したんです。ですから神様はこの民の叫びを聞いて、次に何をなさろうとされておられるのかをモーセを通して民に示されました。それは目の前にある葦の海を渡るということでした。有名な海が割れるあのシーンであります。十戒という映画ご覧になった方もおられるでしょう。あれが作られたのは1956年だそうです。記憶が確かなら、私は園児か小学校の低学年の時に映画館でこれを見ました。でもその頃はすでに制作されてから15年以上経った頃のはずです。何せ1956年、私はまだ生まれておりませんでしたので、それよりも15年、20年、そんなぐらい経ってからこの映画を見ています。3時間40分大層長い映画です。子供には内容もが難しすぎて、映画館でただひたすら時間が経つのを待っていた、そういう状態だったに違いありません。もしかしたら途中で休憩が入っていたかもしれない、そんな気もするんです。でその時の記憶として残っているのは、父が海が割れるんだぞ、すごいんだぞ、海が割れるシーンがあるからな、ただただそれをずっと私に言い続けていたということ、何かものすごいことが起こるんだということで、私に期待感を持たせて黙らせて座らせておこうという、そういう思いがあったんだ。すいません、こっちの方に本人がいるので今こっち向いてます。その海が割れるというシーン、絵画などにもたくさん描かれております。皆さんも見ているでしょう。前は海、後ろはエジプト軍の軍隊、そんな大ピンチに置かれたイスラエルの民に道が開かれる。神様は目の前の海を割ってくださったんです。水が両側に壁のようになったと記されています。そこを通って民を対岸に進ませていきます。ところがそこを渡ったのはイスラエルの民だけではありません。エジプトの軍勢も後を追ってこの割れた海に突入してまいります。普通なら追いつかれてしまうところでしょう。でもそこは海の底があらわになっている状態だった。整備された道ではありません。もちろん当時も道といったところで舗装路があったわけではないでしょう。ただ平坦にするとか踏み固められているとか、戦車といわれるもの、つまり荷車のようなもの、車輪付きの台車などが馬に引かれている、そういうところを通るには適していた道はあったはずです。でも海の底ですから整地はされていない。戦車はそこを走れば当然脱輪したり壊れたりするでしょう。エジプト軍の追撃は甚だ困難になります。その時エジプト軍は、これはイスラエルの主なる神が働いている、だからもう引き返そうということを思い始めるんです。きっとこの時、それまでに襲ってきた数々の災いを思い出したに違いありません。しかし時はすでに遅かった。そうこうしているうちにイスラエルの民は海を渡りきります。その時神様はモーセに命じて手を海に向かって上げさせました。すると割れていた海の水が瞬く間に元のように流れ返ってくるんです。そして追撃の途中にあったエジプトの軍勢を戦車もろともその水は飲み込んでいきました。必死に逃れようとした軍勢でしたが、主なる神様は一人残らず水の中に放り込み、ついには一人も残らずこの水に飲まれていってしまいました。なんとか逃げおおせたイスラエルの民は、追撃してきたエジプト軍が海に飲み込まれていくのを見ました。 確かに見ていたはずです。それを見て彼らは何を思ったでしょうか。今日お読みいただきました箇所の最後にこうあります。イスラエルは主がエジプト人に行われた大いなる御業を見た。民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた。このように書いてあります。目の前で起こったとてつもない出来事によって、信じないなんてことはありえないほど大きな衝撃がイスラエルの民を覆っていたでしょう。信じないと言い張る者が信じるようになるぐらい衝撃的な出来事だったのは容易に想像できます。にもかかわらず、民は先ほども言いましたが、この後荒れ野で様々な不平不満を口にしてまいります。そしてその度に、なぜエジプトから私たちを導き出したのか、荒れ野で殺すつもりなのか、というようなことを繰り返すんです。結局人間は見たものによっては、その見たものによって信じているうちは、それは本当に信じているということではないんだということが突きつけられているように思います。自分の目で確認したことほど確かなものはないと私たちは思いますが、でも聖書は逆に目に見えるものの不確かさというものを強調します。目に見えるもの、それは所詮朽ちるもので不変のものではないからだというんです。事実かどうかという点においては、見たままの出来事、これがそれを事実であるかどうかということを証明する、そんな一面はもちろんあるんです。しかしその今見ているものや事柄が必ずしも確かであったり、見た人の心を確定させるわけではないということを私たちは実は知っているはずです。特に人間の心は移ろいやすいからです。ですから見えるものではなくて、見えないものをこそ信じるという、その信仰をしっかりと培うようにと私たちは聖書を通して教えられるんです。見えるものは所詮過ぎ去る、見えないものこそ永遠だからだと、それを私たちに教えてくださったのが主イエス・キリストの福音です。その御子のお誕生を祝う時を私たちは迎えようとしている。御子が何を私たちにもたらしたのか、そのことに思いを馳せながらこの時を過ごしていきたいと思います。主なる神様の偉大な道からによってエジプトの追撃を振り切ったイスラエルの民は、この後長い長い荒れ野をさまよう生活に入ってまいります。一言になります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。見えるものではなく、見えないものにこそあなたの真理があることを私たちはしっかりと心に留めながら、弱く愚かであることを自覚しつつも、しっかりとあなたに連なって歩んでいきたいとの思いを新たにいたします。どうか私たちの手を引いて、私たちの行くべき道を指し示してください。これから始まります一週の歩みも、あなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。